現在財政罪への傾向、生来の罪というのを理解するということは非常に大事だなと思いますね。人と人との関係においてこのことを理解していないともうやっていけないけれども、そのことね、みんな同じ現在財政生まれつきの性質、自己中心わがままに侵されていることを知れば、同病人であるということを知れば、相手がどんな形の過ちを犯しても同じ罪人であるという意識でね、対応する、受け入れることができる。その人の清めの過程どうであろうと、我々は忍耐し、そして寛容な心で当たらなければならないんですね。子供のしつけもそうです、そう、30ページ見てみましょう。30ページの左コラムの囲ってるところ読みます。今度は現在と再臨というところ、何回か言及してますが、ここで見てみましょうね、実際に。はい、囲んでいるところ。あるセブンスデーアドベンチストは、宗教改革者たちの説いた、現在が死ぬまで残るというプロテスタントの大黒柱を倒そうと試みる過ちを避けながらも、もう一方の過ちを犯している。それは、罪がキリスト再臨の時まで生徒たちのうちに残ると主張することである。一番最初の現在は、つまり罪の性質、は大抵の人がまだ自分のうちに残っているということを体験で分かっているでしょうけれどもね。しかし、こういう考えを持っている人がいるんです。キリストによって義認された、受け入れられたクリスチャンである。だからもう、救われるのは当然と思っている。教会も行ってるしね、献金も捧げてるし。さらなる、その罪の理解に進もうとしないんですね。で、もう一つは、罪が残ってるんだから、それは再臨まで残るということで、あの柱をぶち壊そうとするっていうんですね。はい、これはエドワード・ヘッペンストール博士、ここに挙げてる先生方、偉い先生方で立派な先生方であったんですよ。ただ、その人格を攻撃してるのではない。こういう教えが、あったということ、そして今日もずっと続いているということ、現在はクリスチャンであろうとなかろうと死ぬが、死ぬか天に移されるまで彼らのうちに残っている。天に移されるまでずっと残っている。ね。悪の泉、堕落した性質は残っている、再臨の時まで。そうすると、アドベンチストとこのプロテスタントどこが違いますか？違いがありますか？安息日違いがあるよね。そんな問題じゃなくてね、救いの問題、罪の問題に関して変わりはない。神聖したクリスチャンにずっと残る。そしてアドベンチスト、再臨の時まで残る。何の変わりもないですね。もうこれ読みましたね、テイラー・G・バンチ先生の言葉。イエスがおいでになるときにのみ我々は完全になることができる。これを平気で今教えられてる、上の神学者から習ってきてるからね。自分で御言葉、霊感の聖書とそして証の文を読んで素直に受け入れないから専門用語に迷わされてしまう。そう、ラルフ・ワッツ、デスモンド・フォード。もう読みましたから読まなくていいですね。で、30ページに、右コラム一番下の方、次に、 5つの事実を挙げるというところがありますね。まあ、この上から読みましょうか。このような概念思想というのは、つまり申請したクリスチャンに罪はずーっと残る、しかも再臨まで残るという、こういう概念はアドベンチズムの柱、すなわちイエスがおいでになる前に聖女が清められるという教えを倒そうとするものである。こうなってくると非常に気をつけなくちゃいけない。神学思想というのはね、非常に、もし誤っているならば非常に危ない結果に導く。ダニエル書8章の14節が立っている限り、キリストがおいでになる前に生徒たちから全ての罪が除かれねばならないと説く真理も立ち続ける。読んでみましょうね。次に5つの事実を挙げる。1、生徒たちに関する限り、イエスがおいでになる前に聖女が清められ、すべての罪が除去されねばならない。これを否定することは、ダニエル8の14とアドベンチズムの土台そのものを否定することである。皆さん、違い分かりましたね。違いは。救いと、なんで救いこんなことを知らなければならないのかと、諦めちゃならない。非常に単純であるんですよ。単純である。こんなことも勉強しなくて、イエス様信じて、十字架信じてるから、どちらでもいいんじゃないですか。この世で罪がなくなる。罪は再臨の時まで残ってる。どちらでもいいんじゃないですか。キリストさえ信じてれば。これが大半の、大衆の考えです。いつもサタンは、指導者を通して、何と書いてました?大衆を感化する。皆さん、洗脳ということね、いろんなカルト集団、宗教団体で洗脳される恐ろしいことが起こっています。で、我々の教会の中にも分派が起こったり、洗脳されて、セブンステイから出てから小さいグループで集まって、もう教会は堕落してるから出てきなさいと言って、真面目な人たちがいるんです。真面目な人たちが。洗脳は非常に怖い。怖い。けどもね、こういう SD から出ていった分派、それよりもね、大衆知らないうちに指導者を通して感化されて、そして再臨の時に罪はなくなるんだと言われて、死聖所におられるキリストの最後の奉仕に目を向けなければ大変なことになるんです。で、これはね、どうでもいいものじゃないんですよ。中立というのは宗教上あり得ない。中立ほど神様が憎まれ嫌がる悪はないそうです。一番悪い。知った限りにおいては、どちらか皆さん選ばなければなりません。死聖所に入らなければ、ノアの箱舟に入らなければ、救われないんだったら、入らなければならない。中立は宗教上、一番神様の忌み嫌われるものであるということを忘れないようにしましょう。2番、31ページの2番、パウロはキリストが罪を負うためではなしに、罪を扱うためではなく、罪から離れる、あるいは罪を処理するためではなくと、ある訳はしています。キリストは罪を処理するために2度目に現れて救いを与えられると、なんて、パウロはキリストが罪を負うためではなしに、2度目に現れて救いを与えると断言している。つまり2度目においでになるときには、罪を処理するためにはおいでにならない。再臨ではなく死の御前から慰めの時が来るときに、罪は終わり、除去されねばならない。使徒行伝3章の19節。慰め、元気づけ、活気づけるときに罪が除去されて、 永遠に。そして彼らは悩みの時を通過する準備がなされる。あの使徒行伝3章の19節、日本語で慰めの時と訳されてますね。僕は面白いなと思う。元気づける、活気づけるという意味がありますがね、この罪の除去を経験するまで我々の教会うんと泣いてるんでしょうね。アドベンチと焦燥でね、とことんまで廃墟の深みまで落ちる、落ちかかろうとする一歩手前まで来るそうですよ。皆さん、このことを知っていれば何もつまずきの石見ても心配する必要はない。心を迷わされます、ね、やがて近い将来、元気づける、活気づける、大いなる叫びに立ち上がらせる慰めの雨が降る時が来る。それは罪を永久に除去するんです。彼らの顔は輝く、ね、はい、3番、再臨の時にね、顔輝いたってもう遅すぎるよ。人を導くことができない、ね、3番、人類の恩恵機関が最後に閉じられた後、生徒たちは中歩者なくして聖なる神の御前で生きなければならない。これ証の踏みです。そんなことありえない。再臨の時までいつまでも中歩者必要だという人もいますよ。これセブンスデーアドベンティズムじゃない。死聖女の働きが終わるとイエス様大祭司の中歩の働き終わるんでしょ。そう、ノアの箱舟が塔を閉じられたら、どんなにトントントントンと開けてくださいと言ってももう開けられなかった。同じことが起こるんですね。中歩者なくして生きるということを悟ってる人は多くはいないと初代文書に書いてある。この最終時代に関する経験上の概念はダニエル書8章の14節とヘブル書9章の28節に本来備わっているものである。再生してした生徒たちはたとえ罪の行為を犯さなかったとしても彼らのうちに罪がなくなるわけではない。彼らがまだ聖女における中歩者なくして生きる備えはできていないのである。罪深い性質を持つ人は誰でも聖女における中歩者と絶えざるキリストの血の適用を必要としている。罪深い性質が残っているので生徒たちの祈りでさえも中歩者の取りなしなくして神に達することはできない。しかしイエスは御再臨の時までずっと民のために取りなしご自身の血を持って彼らを清められるわけではない。4番、キリストがおいでになるまで生き残る者たちは神の御子の御前に立ち彼のお顔を見なければならない。人はその罪深い状態にあってこの経験の栄光に耐えることはできない。さらに最終世代が再臨の時に栄華されるという事実は朽ちるべき肉体が再臨の時に変えられることの証拠にしかならない。5番、イエスがおいでになる時まで生徒たちのうちに罪が残るとの主張はジェームス・ホワイトから M.L. アンデレアさんに至るまでアドベンチズムの擁護者たちの教えと相入れない。本書の著者が研究調査した限りではこの新しい教えが仙台のセブンス・アドベンチズムによって提起されたという記録は一例も見つかっていない。そう、ダニエル書8章14節の意味するところはキリストの再臨前に全ての罪が対処され生徒たちから根絶されるということである、なぜ罪のない清い全き生徒たちの集団というのを神様は最後に出現させるんだろうか、その必要があるんだろうかということを考えていてください。いつか触れます。なぜ今までのようにね、宗教改革の時代のあの人たちのようにイエス様を信じて清めに預かって、なぜホーリネス教会で、ホーリネス教会はすごいことを説きますよ。清めを説きましたよ。それでは不十分であったんだろうか。なぜイエス様のような罪なき聖なる集団を神様は出現させる必要があったかということ、その理由を皆さん考えていてください。さて、 最強のオメガ、もうあと10分で終わります。最強のオメガ、エレン・G・ホワイト預言者は、まもなく最強のオメガがやってくるであろう、私はそれを見て身震いしたと言われました。その最強のオメガというのは何でしょうか、ね、サムソンはダゴンの神殿、この二つの柱を彼は崩しましたね。崩しました。そう、今日真のプロテスタンティズムの柱と真のアドベンティズムの柱を崩そうとする人たちがいるということを表しているというんです。その柱というのは何でした？はい、プロテスタンティズムの柱、現在は財政は神聖したクリスチャンに残っているという、ね、だからさらなるさらなる清めに進んでいかなければならない。アドベンティズムの柱は財政は再臨までは生き残る信者には残らない。じゃあ死んで死を迎える人たちはどうなるんですか？死んで死を迎える人たちは罪がある、ない、あ、死んで後裁きを受ける。裁きを受けるときに与えられた光に従っている人たち、自分の知っている限りにおいて神様の前に真実な悔い改めと真実な告白をしているならば、知らなかった罪、欠点、全部帳消しされて、彼が現れるとき、キリストが、彼らも復活した生徒たちは、キリストに完全に似たものとして復活する。彼に罪がありますか？復活するとき。ない。じゃあ、いつ処理された？死ぬときは罪があるというのに、復活するときは罪がないというのに、いつ処理されたんですか？裁きのときに。裁きの。だから裁きの時は、裁きは神のためにとって福音であるんです。永遠の福音である。で、死なない人は生きてる間に裁きを経験するんです。そう、この二つの柱、誰にも崩されてはならない真のセブンスデーアドベンチストとして最後まで耐え忍んでいきたいと思います。これはね、死んで死を迎えてもいいんですよ。もし我々が与えられた光に従っておれば、もうそれなりに報いを受ける、素晴らしい報いを受けるんですけれども、生かされている人はね、生くるも死ぬるも主のためだからね。いや、私は日曜休業礼、生きている義人の裁き、あれ怖い、早く死なしてもらいたい、ピンコロ人生でね、生きたいと思う人もいるでしょうけどね。だけど生かしてくださるならば生きる、生きなければならない。これは生くるも死ぬるも死ぬためだから。だから生きてる人たちは特別な役割があるんですね。神様はその人たちに頼っている。神自ら義となるために、全宇宙で被造物が神は義である、憐れみ深い、公平であるということを証明するためにね、私たちを生きている間に仕上げたいんですね。あの M.L. アンデレアセンも非常に恐れた。1957年、我々の教会が他教派と対話して妥協したときに、非常に恐れてこんな言葉を言われた。指導者たちが偽りの教理を強制し、反対する者を脅かそうとする危機がこの教団にやってきたと言ったの。もう1956年というと何年前ですか？もう約60年前？その前に、M.L. アンデレン先生はそういうことを言っておられた。やってきた。何年もの間に据えられてきた土台を取り除こうとする試みが今なされている。そうすることによって成功すると考えている。 もし我々に予言の霊がなければ、今我々を脅かしているような健全な教理から離脱するということがわからないであろう。証の踏みがなければ、今どれくらい離れているかわからないって言うんです。だから目がチャーチなんかに走っていくんです。だから、ローマ法に金メダルをプレゼントしたりするんです。だからロックミュージックの、大会にセブンスデイ・アドベンチストの青年たちを連れていくんです。なぜ？証の踏み読まないから。日曜休業令は日本には来ないよ。カトリコは変わった。なぜそんなことを言う？予言の霊を読まないから。我が教団を破壊し、ひどい傷をもたらすオメガの到来もわからないであろう。エレン・G・ホワイトの言葉、惑わされてはいけない。多くが偽りの霊と悪魔の教理に耳を傾け信仰から離れていく。これセブンステのことですかね、それとも他の人たちのことですかね。今我々が直面しているのはこの危機のアルファであり、これエレン・G・ホワイトの時、1900年代オメガはもっと恐るべき性質のものであると言われた。こんな時代に我々住んでるんです。この至聖所の大黒柱をサムソンは崩そうとしている。生ける宮には恐るべき廃墟のアルファが提示されている。1900年代、ダクター・ケログという最も有力な天才と言われる人によって、オメガはその後に続く。そしてそれは神が与えられた警告に耳を傾けない者たちに受け入れられるであろう。素晴らしい指導者、魅力的な指導者。サタンはいつも指導者を通して大衆に感化を及ぼそうとする。これもう絶対にね、本当に救いに入りたければキリスト、キリストのみ、主と主の言葉にのみあなた方を委ねると、パウロはいつも送別会の時にね、そう言った。さよならする時に、主と主の言葉にあなた方を委ねる、教会の組織にしっかり入っていなさいよと言わなかった。主とその言葉に、この教会徹底的にね震われる時が来ます。今我々の救いを確かにしておるべき時です。まあこれは先ほど言いました、1904年に言われた言葉、オメガについて。オメガという本をルイス・ワルトンという人が書きましたね。我々が出版しました。もうなくなった。また印刷しようとしてます。真面目な人たちは、どんどんどっからか聞いてから買い求めて読んでるんです。サタンはホワイト夫人が予言した通り、教会の攻撃をそこから始めた。アドベンチズムに対する攻撃はいつもその特殊な教理を無効にすること。ところが、エキュメニカル運動、教会一致運動というのはどういうんですか？特殊な教理、正義は、正義を捨てて大事につこう。特殊な教理はね、提示しないで、共通する点で一つになろう。エレン・G・ホワイトも言ってる。その合同運動が、その波が、津波が我々の教会にもやってきているんです。特殊な教理、もうこうにする。つまり神がその民に対して要求される高い標準を不必要であるとか不可能だと主張して崩そうとする。罪なき完全な品性、不可能。言葉で言わなくても皆さんどうでしょう。心の中で思わない？再臨信徒に主人の帰りは遅いとどこで思って書いてますか、聖書に。主人の帰りは、口では再臨と言うかもしれない。 けどもマタイによる福音書を見ると、主人の帰りは遅い、再臨はまだまだまだと、どこで思うって、心で思うと書いてある。そう、そこにおいてキャンライトは座礁し、立法安息日証の文の霊感について公然と挑戦してきた。ケログは同じ暗礁に別の方角から近づき、調査審判を取り去り、神の聖女を人間の体の中に据える、その根拠のない理論によって信仰の難破にあった。だからケログは天国なんてない、イエス様おっしゃったじゃないか、天国はここかしこにあるのではない。やっぱり聖句を引用する。あなた方のうちにあるんだと。聖女、天にはない時期通り。あなた方が聖女である。半分は当たっていますね。あなた方が生ける宮である。そう。バーレンジャー、ワゴナー、ジョーンズ、マッコーイ、コンラーディ、皆同じコースを取り、真理の安全な水路だと思ったところで暗礁に乗り上げた。えらい頭の優秀な人たちだったんですよ、セブンスアドベンチストの。バーレンジャーという人も、ワゴナーもジョーンズも、1888年の器。マッコイよくわかんない。コンラーディという人はね、昔世界総会3つにあった。アメリカに、オーストラリアに、ヨーロッパに。3つあった。今1つです。そう。ヨーロッパ世界総会をね、リードしていた人がこのコンラーディであったんです。このコンラーディという人のために、ヨーロッパはね、証の文が、あまりよく広がらなかったんです。証の文に対する無視。聖女の教理の無視。このオメガもアルファの、廃墟のアルファも同じ方法でやってきます。有能な人物が用いられる、優秀な巧妙な論理性を使う。証の文を信じているようなふりをして、証の文を信じているような印象を与えながら、実際は無効にしていく。証の文ダメだと言わないですよ。無効にしていく。証の文を無効にするようなことは何もしてはいないと主張しながら、だんだんやっていく。上手に説く。支持者は多数だと主張する。僕をつついたある指導者はね、このグループは少数派だって。この考えを持っているのは少数派。確かに少数派。真理はいつも少数派であった。だけども、威張るんじゃないですよ。いつも少数派であった。少数派、少数派だって言ってね、いじめられる。反対者の言葉を曲解して提示する。言ってもいないことを言ってるって言って。カリスマ人物の影響。カリスマ的な人を使う。ルイス・ウォルトンの先生の言葉を続けてみました。この事実はオメガがどういうものか見極めようとする人々にとって極めて重要である。神の真理はあまりに整然としているため、あえてそれを放棄させるには、その論理性以上に引きつける力のある何らかの刺激、例えば結出したカリスマ的人物の存在といったものがいつでも関係してくる。人間には強力なリーダーシップの後に従おうとする傾向が強くある。人間はみんなね、ほとんど指導者になりたいか従っていきたいかね、そういう傾向がある。カリスマを兼ね備えている場合はなおさらである。続けて、これだけはほぼ確実である。オメガは必ずやセブンスデーアドベンスト教会の基礎教理に攻撃を加えてくる。セブンスの基礎教理何ですか？はい。土台は、聖女は清められて正しい状態に服する、これまでの主な背景はどれも次の3つの分野を崩しかかった。聖女、調査審判、 そして証の文、それもそうすることが教会の益であるという理由で改革といった名目のもとにそうするというんです。これ言いました、再臨信仰の基礎教理、ね、皆さんもよく知ってる。僕が洗脳したのか御言葉に慕ってしまったのか。1903年に言われた。魂の敵はセブンス・デイ・アドベンチストの間で大改革が起こるべきであるという推測を持ち込もうとしてきた。この改革は我々の信仰の柱として立ってきた教理を放棄し、組織の再編成に従事することで成り立つというものであった。今組織の再編成、この1900年代にあった。今これは話しません。このようなことが起こったならその結果はどうなることであろう。神の知恵によって残りの教会に与えられた真理の原則が放棄される。1903年に言ったんですよ。我々の宗教が変えられるって。変えられた時代に信者になった人はこれがセブンス・デイ・アドベンチストかと思い込んで標準の低い生き方をする。律法を解けた、あ、これ律法は怖いという。過去50年間にわたり働きを支えてきた基本的原則が誤りとみなされ、新しい組織が確立される、新しい種類の書物が書かれるようになる。主知主義、知識偏重、いわゆる霊感よりも知識、知識、知識。だから我々の教会はね、1932年あたりからね、教会は認可、認可、認可取るようになって、博士号を取らないと働き人になれないようになってきたんです。知識主義。パウロとペテロのような、ヨハネのような単純な信仰はもう通用しなくなった。このシステムの創設者が年へ行き、目覚ましい働きをするであろう。もちろん安息日は軽視されるようになり、それをお作りになった神も同じく軽視される。新しい運動を阻止しようと立ちはだかる者は何であっても許されなくなる。美徳は悪徳に勝ると指導者が説くが、神が神が取り除かれ、神なしでは何の価値もない人間の力に彼らは頼るようになるであろう。彼らの基礎は砂の上に建てられ、嵐が吹き荒れると建物は一塊もなく倒壊するであろう。間もなく倒壊する時がやってくる。まあ、後で見せましょうね。今日もう時間がないから、この基礎教理から目をそらして、そしてダクター・ケログやコンラーディやらジョーンズ・ワゴナーやらバーレンジャー・キャンライト、そういう人たちの写真見せます。暗礁に乗り上げてしまった。今もね、偉い人が、教授が、働き人が教会を捨てていくのは同じパターンです。同じパターン。はい。願くば最後まで我々を神が支えてくれるように、キリストの栄光のためにお祈りしましょう。天にいらっしゃいますお父様、私たちのために永遠の命を十字架で捨てて、信じる者に永遠の命を提供なさったイエス・キリストのために私たちは生きたいと思います。主よ、どんなに私たちが弱いかはあなたはよくご存知でいらっしゃいます。どうぞ自分の弱さを知って、キリストイエスにあって強くならしめてください。今晩も安らかな憩いを与えてください。キリストイエスの平安が一堂にありますように。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。